市役所からこんにちは。今日この時間、高山消防署防災課の都築範明さんをお迎えしまして、自主防災というテーマで伺っていきます。都築さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は二十四節気の一つ大寒ということで、はい、まあ、厳しい寒さので、節気を迎えたわけなんですが、
そうですね、
まあ、毎日暖房器具もなくてはならないという、はい、そんな日々となっておりますが、どうでしょう、高山消防署としては火事が多い季節ともなっているんじゃないでしょうか。
はい、そうですね、やはり空気が乾燥しておりますし、おっしゃる通り火を使う機会が多くなるんじゃないでしょうか。火事には特に気をつけていただきたいと思います。
はい、消防署では火事を消すだけでなく火災予防にも力を入れていらっしゃるんですよね。
はい、11月には火災予防運動を行いまして、火の用心を強く呼びかけさせていただきました。
はい、消防訓練なども予定していると聞いておりますね。
あ、そうなんです。1月26日は、文化財防火デーといいまして、この日を中心に市内各地の神社やお寺など貴重な文化財を守るための訓練を予定しております。
はい、まあ、常に火災に備えているということですね。はい、さて、高山市での火災の発生状況ですが、どのようになっていますか。
はい、去年平成27年中に高山市では20件の火災が発生しました。
はい、まあ、ゼロ件ではなかったわけですね。はい、まあ、20件とおっしゃいました。これは多い方なんでしょうか。
いえ、平成26年が28件、25年が42件でしたから、はい、去年は数としては火災が少なかった年だなと私は感じております。
まあ、火災が減っているということは、まあ、いいことですよね。はい、まあ、それには何かしらの原因というのもあったんじゃないですか。
はい、やはり高山市の皆さんが火の用心に心がけていた、これが火災を少なくした原因だと思っております。
まあ、一人一人が火災予防に心がけた、その効果が火災が少なくなった防いだということなんですね。
はい、そうです。とにかく心がけ、まずは気をつけることが大切だと思います。ちなみにですが、はい、中村さんのお宅には住宅用火災警報器ってついてますか。
はい、もちろんつけています。一般の家庭でも火災警報器取り付けることが義務になってますもんね。
はい、全国的にも一般家庭の火災が多い、その中でも特に高齢の方が犠牲になってしまう痛ましい火災が多いことが問題になったんです。そこで一般の家庭、アパートなども含めて住宅用火災警報器の設置が義務になったんです。
はい、煙、また熱を感知して警報音が鳴るですもんね。はいはい、もし火事が起こったとしても火が小さいうちに消したり安全に避難することが期待できますよね。
はい、そのための住宅用火災警報器です。
はい、
ですがそれだけではなくて、皆さんが火災予防や防災に関心を持っていただくきっかけになったんじゃないかなんて思っております。
そうですね。さて、今日はですね、テーマ自主防災ということですよね。
はい、それでは本題に入らせていただきたいと思いますが、自助、共助、公助という言葉を聞いたことありますでしょうか。
東日本大震災の後だとか報道などでよく耳にしますよ。
はい、そうですね、阪神淡路や東日本大震災の後、自助、共助、公助、それから自主防災が大切であることが強く訴えられるようになりました。
はい、では詳しく教えていただけますか。
はい、わかりました。ではまず中村さんは災害っていうとどんなことを思い浮かべますか。
災害というと大震災でしょうか。
はい、
また台風というのもありますよね。
はい、その通りです。南海トラフ地震などが心配されておりますし、毎年の台風、それから近頃では突然やってくるゲリラ豪雨、それによる洪水、土砂災害、そういったものが身近な危険となっております。
あと大雪といったこともありますし、火山の噴火、こういったこともありますもんね。
はい、その通りです。それに最初にお話した火事も何より身近な災害と言っていいかと思います。
はい、まあ、私たちありとあらゆる災害の危険にさらされていると言ってもいいんじゃないですかね。
その通りですよね。そんな災害から身を守る話をさせていただきたいと思います。
はい、
自助、共助、公助のうち公助というのは、私たち消防署を含めた公的機関が災害対応や支援を行うことです。
東日本大震災の時ですが、高山消防署からも東北へ応援に行かれたんですよね。
そうです。緊急消防援助隊といいまして、大災害の時には県内のあるいは日本全国からの消防機関が素早く駆けつける、そんな準備がされております。
なんとも頼もしいといいますか、心強いものでしたね。
はい。ですが、消防署や市役所あるいは県や国といった公的機関の力だけでは、皆さん一人一人の命を守るには限界があります。はい。手遅れになるということがあるのが、それが現実です。
そこで自助というお話になるわけですね。
その通りです。自分の身は自分で守る、それが自助の考え方です。
まず災害が起こった直後には自分自身の身を守らないといけないということですよね。はい。どんなことが挙げられますか？
はい。東日本大震災では自らの判断で高台へ逃げた人が津波から逃れられた、迷っていた人が逃げ遅れてしまった、そんな現実もあります。高山には海はありませんが、はい、洪水ですとか土砂災害でも同じことが言えると思います。
でもね、実際その現場になった時、なかなか判断って難しいんじゃないでしょうかね。
そうでしょうね。高山市では防災ラジオや安全安心メールなどで災害情報を発信しております。はい。地震、台風、大雨の時などこれらの情報に注目してください。
日頃から自分や家族で備える心構えというのが自助なんですね。
その通りです。例えば今日お話ししました住宅用火災警報器についても、火災に対する日頃からの備え、大切な自助と言えると私は思います。
そうですね。では続いて共助について教えていただけますか？
はい。災害に対して地域で力を合わせて協力すること。私が今日お話ししたかった自主防災の話に入らせていただきます。
高山市は自主防災組織の組織化率が 100% ということみたいですね。
はい、その通りです。自主防災という考え方は随分以前からあったんですが、平成7年阪神淡路大震災の後、非常に重要視されるようになりました。
はい。
主に町内会単位で組織の育成強化を図りまして、現在は295組織、高山市の全町内に自主防災組織が結成されております。
はい。自分たちの地域は自分たちで守るという連帯感になるかと思いますが、その活動内容について詳しく聞かせていただけますか？
先ほど地震や水害の話をさせていただきましたが、このような災害は同時に多数の場所で発生します。
はい。
そのような時、私たち消防隊もすぐに到着できなかったり、最悪の場合道路が崩壊したりあるいは冠水したりと現場までたどり着けない、そんなことすら考えられます。そんな時には一人一人ではなく地域で力を合わせて対応していただかなければなりません。
はい。実際の災害において自主防災組織としてどのような活動が考えられますか？
はい。町の中に消火栓がたくさん建てられております。
はい。
これというのは水道管につながっておりまして、火災の時には私たち消防隊のポンプ車が消火栓から水を吸って火事を消す、そのためのものなんですが、
はい、
この消火栓のすぐ近くに赤い箱が置かれているのをご覧になったことないでしょうか？
はい、たくさんありますよね。
はい。これはホース格納箱って言いまして、消防ホースのほか消火栓を開いて水を出すためのハンドル、それからホースの先につけて放水するための筒先など、消火栓から直接消火活動を行うための道具が一式入っております。
はい。火災の時に自主防災組織で消火するためのセットですか？
そうです。もちろん火災の時は119番通報を受けて私たち消防隊がサイレンを鳴らして駆けつけます。また地元の消防団にも連絡しまして、消防車で出動していただきます。
はい。
しかしそれらの消防車が到着する前、まだ炎が小さいうちに消し止めたり、
はい、
周りへの炎症拡大を防ぐ、あくまで初期消火を目的としたものなんです。
はい。これらは実習防災組織でやっぱり訓練というのをしていただかないとなんか難しいのかなと思いますが。
はい。ホースなんか重たいですし、放水の時は非常に強い反動がかかります。ですがご近所の皆さん大勢で力を合わせていただければ使いこなせるものです。
はい。
それから一部の組織には小型動力ポンプを貸与しております。
はい。
これは防火水槽ですとか川、用水などから水を吸い上げて放水するためのものです。
はい。 今あの格納箱についてお話を伺いましたが、今雪もどっと降りましたよね。
あ、そうですね。
あの除雪なんかも気をつけていただいた方が、
そうですね、はい、私ども消防署でも除雪に向かいますが、はい、近所にある消火栓やホース格納箱、うん、こういったところの雪を避けていただくと、いざという時に安心かなと思います。
そうですね。さて放水訓練の他ですが、どのような訓練が考えられますか？
はい、多くの自主防災で積極的に行っていただいているのが救命講習です。
あの消防署でもよく講習会やってらっしゃいますよね。
はい、そうなんです。実はちょうど今参加者募集をしているところでして、
はい、
2月14日の午前9時から12時まで高山消防署会場に行う救命講習の参加者を募集しているところです。
はい、
2月12日まで受け付けておりますので、ぜひこの機会に受講してみてはいかがでしょうか。
はい、
申し込みは高山消防署電話 32-0119 まで、中学生以上の方が対象で参加費は無料となっております。
はい、この講習会ではどんなことを教えてくださいます？
はい、AED の使い方などを行います。現在は心臓に異常があったとき電気ショックを行う AED が一般の方でも使うようになれるようになりました。
はい、
多くの公共施設ですとかお店などさまざまなところに置いてあります。
あの AED って機械がこう喋ってくれて使い方を説明してくれるんですよね。
はい、機械の指示に従って操作するだけです。
はい、
自動的に AED が心電図を判断しまして、はい、必要であれば電気ショックが行えるようになります。
はい、AED の使用方法以外にどんなことも行われますか？
はい、AED を使う以前に心肺蘇生法、これが最も大切ですし、
はい、
それから怪我の手当、そういったことを救命講習で学んでいただきたいと思います。
はい、まあ、災害の時ばかりでなく、まあ、自分の家族、身近な人たちがもしものことがあった場合に役立つ技術を教えてくださるわけですね。たくさんの方にお越しいただきたいですね。
そうです。救命講習を受けて救命法を知っている人がもし家にいたら、
うん、
ご近所にいたら、あるいはたまたま通りがかった人が知っていたら、
はい、
それだけ救命のチャンスが増えるということです。
はい、
それって高山市がより安全な街になると言っても私はいいと思います。
そうですね、よくわかりました。ありがとうございます。では都築さんには後ほどもお話を伺ってまいります。後半は大災害などで考えられる自主防災組織の活動やその訓練について、伺ってまいります。よろしくお願いします。それでは一曲お届けします。高山市合併10年記念映画君と見る風景の主題歌となります。山根美和子作詞作曲、小さな世界。